はい、皆さんこんにちは。今司会者の方が言ってくださいましたように、今日は詩編の130編を手がかりにして、神様がどのようなお方かを紹介してみたいと思います。この詩編の130編は、罪の自覚と悔い改め、そしてその罪を許してくださる神への信頼と待望を歌った素晴らしい詩編であります。宗教改革を率いたマルティン・ルターが愛した詩編としても知られているそうです。それでは最初に130編をお読みをしたいと思います。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が見前に立てるでしょう。しかしあなたが許してくださるがゆえに、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。主の御言葉を私は待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを、まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエルよ、主を待て。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖いなされる。まず第一節、主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。淵とは広辞苑によれば、水がよどんで深いところ、浮かび上がることのできない深みを意味しています。多くの川での水難事故はこの淵に足を取られて深みに引き込まれることで発生すると言われています。絶望の淵に立たされるという表現があるように、淵は絶望を表す寛容的表現でもあります。したがって一節のこの表現は、自分では這い上がることのできない罪の深みに自分が陥っていることを告白するものであり、詩編の記者が自分の罪を深く認識していることを示しています。続くと3節ですね。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が見前に立てるでしょう。ここで不義と言われていることは、罪と言い換えてもいいでしょう。神の清さをも詩編の記者は十分認識していたと思われます。自分の罪深さと神の清さとの間の隔たりを考えるならば、そこには絶望しかないはずであります。しかし詩編記者は続けてこう歌いました。しかしあなたが許してくださるがゆえに、あなたは人に恐れられます。人の罪深さと神の清さを結ぶ架け橋、それが神の許しであります。もし神が清いだけの存在であったら、人はそのような存在に近づくことはできません。ひたすらそこから逃げ出すことしかできないでしょう。しかし詩編記者には、神は清いお方であるだけでなく、同時に許しに富んだお方であるという確信がありました。そのようなお方であるゆえに、神は恐怖から逃げ出すような存在ではなく、畏怖され礼拝されるべきお方であると彼は語りました。ここで恐れるという日本語は、恐怖を表す恐れという字が与えられていますが、この場合は畏怖畏敬を表す恐れるという字の方が適切ではないかと思われます。神は許しに富んだ方であるというこの確信ゆえに、詩編記者は続いて、私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。主の御言葉を私は待ちます。イスラエルよ、主を待て。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出されると力強く歌うことができました。詩編全体に言えることでありますが、 この詩篇にも神への信頼があふれています。その神とは、もし不義に目を留められたら誰も見舞いに立ち得ないような清いお方でありながら、それを許してくださる方、豊かな恵みに富んだ方でありました。そのことを詩篇の記者は信仰によって信じることができました。しかし、神が聖であるということと許しに富んでいるという、この一見して両立しえないようなことがどうして可能であるのか、すなわちその許しの根拠は何なのかということについて、この時点で詩篇記者は知ることはありませんでした。今私たちはこの許しの根拠が何であるのかをはっきりと知らされています。そのことをこれからお示ししたいと思います。しかし、その前に、私たち人には神の許しが必要であるということを確認しておかなければなりません。聖書の創世記には、神は私たち人をご自身の似姿に形作られたと記されています。それは外見や容姿が神に似ているというようなことでは全くなく、霊の形において似たものであるということであります。そしてこのことは、人は神と親しく交わることのできる存在として作られたということ、またそのようなものとして生きることを神は望まれたということを表していると思います。しかし、人は神との親しい交わりの中で神の栄光を表すことを第一とするのではなく、神から与えられた良き賜物を自分自身の栄光のために用いることを選んでしまいました。この神と人との関係が的外れなものとなってしまったこと、これを聖書は罪の根本であると語っています。そしてその当然の帰結として、人は自己中心なものとなり、自分の利益を優先し、隣人を自分と同じように愛することができなくなってしまいました。今までの人間の歴史、そして今日の世界の姿は、そのことをはっきりと示しています。戦争が悪だと分かっていながら、どうしてそれを止めることができないのでしょうか。個人のレベルでも国家のレベルでも、どうして世界から争いが絶えることがないのでしょうか。それは私たちのうちにこの罪の性質が作っているからに他なりません。また、新約聖書のローマ人への手紙では、罪によって死が入った、また罪の報酬は死であると語っています。それだけではなく、ヘブル人への手紙の9章には、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとも記されています。神を信じない多くの人々は、死ねばそれで全てが終わりで、一切は無に帰すのだから、別に死後のことを心配する必要はないと考えていますが、聖書の教えはそうではありません。罪を持ったまま死ねば、死後の裁きによって霊は神から全く切り離された場所で永遠を過ごさなければならないと語っています。これが本当だとすると、真に恐るべきことではないでしょうか。これらのことは人間の力では一切どうすることもできません。なぜなら、人が神に逆らった結果としてそうなったからであります。人は神に許してもらう以外に、この罪のありようから抜け出すことは決してできないのであります。しかし、神はこれらすべてのことを初めからご存知であられました。そして、そのような私たちのありようを心に留めて深く憐れんでくださいました。 それゆえご自身の方から救いの手を私たちに差し伸べてくださいました。時至った時、すなわち今から約2000年前、ご自身の御子をイエス・キリストという人の姿をとってこの世界にお使わしになられました。ヨハネの福音書はその冒頭でこの方を、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかったと紹介しています。そして交渉外に入られる時、時が満ち神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと宣言されました。福音、神からの良き知らせとは罪の許しに他なりません。イエスは罪の許しのためにこの世に来られました。パリサイ派の律法学者から、なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですかと非難されたときに、イエス様はこうおっしゃいました。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。そして当時の社会の中にあって最も弱い人々、貧しい人々、病に苦しむ人々と共に歩まれ、彼らの病を癒し慰め、あなたの罪は許された、あなたの信仰があなたを救ったのですと声をかけられました。福音書の中にはそのようなエピソードが数多く語られています。弟子たちがどう祈ったらよいのかと尋ねたときに、イエスは主の祈りと呼ばれる祈りを彼らに教えられました。それがマタイの6章、ルカ11章に記されていますが、その中にこう記されています。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。負い目とは罪のことであります。神はあなたの罪を許してくださるお方です。だからあなたもまた隣人を許す者になりなさい、そうイエス様は教えられました。イエスはこの罪に汚れた世界にあって何一つ罪は犯されませんでした。しかしそのことがかえって罪人の目から見たときに許しがたい存在と映ったのでしょう。当時の宗教指導者たちの反感や妬みを買ってローマの官権に引き渡され、神を冒涜した者として当時の最もむごい刑罰である十字架の刑に処せられました。イエスは捕らえられる前の夜、弟子たちとの最後の晩餐の席で杯を取り、感謝の祈りを捧げてからこう言われました。皆この杯から飲みなさい。これは多くの人のために罪の許しのために流される私の契約の血です。そして十字架のあのお苦しみの中で、自分を十字架にかけた者たちのためにこう祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。使徒パウロはこのイエス・キリストの十字架の死についてこう書いています。ローマ人への手紙の5章6節から8節にはこう書かれています。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。またエペソ人への手紙の1章7節にはこう書かれています。 このキリストにあって私たちはその血による、血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。神はご自分の御子が十字架にかかることを良しとされ、その苦しみを御子と共に味わわれました。そしてそればかりか、さらに驚くべきことを成してくださいました。それは御子を死の中からよみがえらせて、多くの弟子たちの前に現され、彼らの目の前で天に上げられたということであります。この圧倒的な事実を通して、弱かった弟子たちは根本から作り変えられ、福音が全世界に述べ伝えられることになりました。そして時空を隔てて遠く異邦の地に住んでいた私たちにも、またイエス・キリストの十字架の恩師が神と人とを隔てている罪を許したいという神の御心の成就であり、神の愛の現れ、豊かな恵みによることであったということをはっきりと知ることができたのであります。このイエス・キリストの十字架の死と復活こそが神の許しの最高の現れであり、この出来事が起こるはるか以前に詩篇記者が信仰を通して確信し得た、神は許しに富んだお方であるということの確かな揺るぎのない根拠でもあります。あとは私たちが差し出されたその許しを受け入れるかどうかにかかっています。そのためには、まず私たちが許されなければならない罪人であるということを徹底的に自覚しなければなりません。そしてそんな罪人である私たちを神は愛してくださっているということ、許したいと願っていてくださるということを深く知る必要があると思います。どうか一人でも多くの方が自分が神によって許されなければならない罪人であるということを認め、その罪の許しのためにイエス・キリストが十字架で死に復活されたことを知り、この方こそ的外れだった神と人との関係を回復してくださった真の救い主であるということを信じ受け入れられますように、心からお勧めしたいと思います。